主イエスキリストの皆をめたたえ、心から感謝いたします。皆さんおはようございます。それでは、時間になりましたので礼拝を始めてまいりたいと思います。2016年8月14日死の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日の第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それでは初めに、総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。あなたが今日もこの朝この場所にこの礼拝のただ中に豊かにご臨在しておられることを心からありがとうございます。ご臨在の主が私たち一人一人を今日もあなたを礼拝するこの恵みに私たちを招いてくださったことを心からありがとうございます。ご臨在の主がどうぞ集われたお一人お一人のうちに豊かに望んでくださり触れてくださり、お一人お一人が本当にこの礼拝のただ中で主に出会い、主を体験し、主をあなたを知ることができるように、主が豊かに祝福して導いてくださいますように心からお願いいたします。またオンラインを通して礼拝をしておられるお一人お一人のうちにも同じように主が今日触れてくださり、お一人お一人に豊かな恵みを持って祝福して導いてくださいますように心からお願いいたします。私たちは生きて働いておられる主をあなたに期待いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に心からの感謝の拍手を持って礼拝を始めてまいりましょう。ハレルヤ。感謝いたします。それでは、3秒もって礼拝を始めてまいります。お願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
3秒もって主を心から礼拝してまいりましょう。私に習える方はどうぞご自由にお立ちください。アミシャスからです。
Oh,
あなた方が今まで具体的に祈り求めてきた事柄のその答えが確かに今成就されてきていることを覚えなさいと支配されます。それにあなた方は最後まで忍耐を持ってその信仰の意味を全うしていきなさい。祈り、いや、あなた方が祈り求めた事柄の答えの約束の成就が今確かに表され始めてきていると知らされます。
この主の手があるところに主の技を起こされていると知らされます。既に語られた言葉においては私が既に成就を始めていることを覚えなさい。既にこの諦めるのではなくもう全ての事柄を私の手に委ねていくとき、あなた方は主がさらになされていくのを見て驚くだろうと称されます。
私はあなた方にこの永遠という世界の中で勝利を与え、またこの地上において私の圧倒的な勝利を与えていることを覚えなさいと称されます。このうちあなた方はその勝利の祝福、その実を必ず見ていくと称されます。固く信仰に立って動かずにいなさい。神の言葉に固く立ち続け、それは身を全うしていきなさいと主張されます。
それではさらに主を賛美してまいりましょう。主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。あなたがこの場所に共におられることを感謝いたします。続きます礼拝のうちにも豊かにあなたが望んでください。私たちはあなたに期待いたします。感謝して道的主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。どうぞお座りください。
感謝いたします。それでは、礼拝の中で神様と交わるお祈りの時をお持ちしてまいりたいと思います。お一人お一人でですねこの場所にご臨在しておられる神様と交わってお祈りしている時をしていく時をお持ちしたいと思います。それではしばらく時間を取りますので、お祈りの時をお持ちしてまいりましょう。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。それでは、主の祈りを共にお祈りしてまいりたいと思います。お慣れになっていない方は前方の左手のスクリーンの方をご覧になって共にお祈りしてまいりましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。感謝いたします。それでは、主の御体と血に預かる聖餐式の時を持ってまいりたいと思います。伊沢木原誠牧師に導いていただきます。
おはようございます。お内の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と血に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白させている方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。それでは、あとオンラインで礼拝されている方で聖餐のご用になる方は共に聖餐に預かって教会の祝福に預かってください。ご用のない方はですね、ぜひ次回からは聖餐をご用意されて教会の祝福に預かっていきたいと思います。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みをありがとうございます。どうぞこのパンとブドウ酒をイエス様が十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を私たちのうちに与え、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちに豊かにお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人一人主の前のような時を持ちましょう。そのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、総額のうちに主の御体と血を覚えいたしますので、お受け取りになってお待ちください。Thank you. 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。天のお父様、聖餐の恵みに預かることができたことをありがとうございます。十字架によって私たちの罪が許され、義とされ、神のことをされたことをありがとうございます。どうぞこの週もその許されたものとして神のことしての恵みの中を主と共に歩み、神が用意されている勝利と祝福を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。十字架の恵みをありがとうございます。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。その名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝いたします。それでは聖餐の恵みに預かった後は、私たちから感謝の捧げ物の時、献金の時を持ちてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持ちてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、主の皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。今日もあなたの御前に喜んで感謝を持ってこの捧げる献金の時をあなたが与えてくださり、心からありがとうございます。あなたから与えられた多くの祝福のうち、今一部を感謝を持って喜んで御前にお捧げしました。捧げられたこの献金を主が幾倍にも増し加えてくださって、始まったリバイバルの働きのために増し加えて用いてくださいますように、主を心からお願いいたします。また捧げられたお一人お一人がさらに多くのものを捧げて主にお仕えすることができるように、捧げる恵みに預かることができるように、 お一人お一人のすべて、この経済においても健康においてもあらゆる面で祝福して導いてくださいますように心からお願いいたします。この献金の時捧げることができるこの喜びの時を心からありがとうございます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。それでは、特別賛美の時をお持ちしてまいりたいと思います。本日の特別賛美は FF の皆さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。FF です。今日は両サイドをダブルインパクトで固めまして3人でお送りしたいと思います。後歌から、イスラエルを賛美させていただきます。
Bye.
感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。すいません、はい、それでは、本日のメッセージの箇所、聖書箇所をですね、朗読してまいりたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書、11章の22節から25節となっております。私と同じ、第3版の聖書をお持ちの方は、90ページになると思います。古い方の第2版の聖書をお持ちの方は、82ページになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。マルコの福音書11章の22節から25節に。では、司会者の方でお読みいたします。マルコの福音書11章の22節から。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。本日は今お読みした箇所からですね、伊沢木原誠牧師にメッセージを取り継いでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
おはようございます。イエスキリストの皆を賛美いたします。今日は今開いたところから、受けたという信仰に関して3つのポイントでお話をしたいというふうに思っています。それではですね、賛美の時をお持ちしたいと思います。すいません。生産の準備誰がしたの？ですね、賛美の時を持ちたいと思います。大丈夫かな。お立ちになる方はどうぞお立ちください。座ったままでも結構ですけれども、目には見えなくてもここにいらっしゃる神様にね、心から礼拝をしていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあお願いします。主よ深い口から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の
歩いて行こう。いいか。 破れた国境を紡ぎ、もう雨は大地潤し、命はよみがえり。
私はあなたの心の叫び、あなたの心の痛みをよく知っていると主は仰います。あなたはその心の叫びと痛みを私の前に差し出してきなさい。私に向かって叫び、私に向かって祈りなさい。祈りは気休めでもなければ、祈りは虚しく終わることはありません。私はあなたの祈りに耳を傾け、私の手を伸ばしていこう。長くかかることがあります。一人で戦ってはいけません。御川の教会と共に戦いなさい。その時あなたは祈りの答えを見出し、神の愛と真実を見ていくであろうと主を教えます。最も近いものが、最も信頼していたものがあなたを傷つけ、あなたを裏切ることがあります。あなたの心は激しく痛み、そして苦しむでしょう。確かに時は忘れさせてくれますが、何か改めるごとにそれはあなたを思い出、それはあなたに思い出され、あなたは痛みます。愛する子よ、私はその最も深い部分に光を当て、癒しを与えよう。私が用意している祝福をあなたが受けるために、私はそこに光を当て、そして癒しを与えていこう。もう何年も経っていて、実は非常に深くその痛みがあなたの心に沈んでいる者がいる。私はそれを明らかにし、そして完全に癒そうとしられます。そんなことはできっこないとあなたは思います。人にはできっこありません。しかし私はその最も深い傷んだ傷に光を当て、癒しを与えていこう。それはあなたの人生に私が用意した驚くばかりの祝福を受ける備えとなるとしられます。愛する子よ、私は祝福する神、命をかけてあなたを愛した神。私の恵みと祝福はもっと豊かにあふれていく。終わりの時代、ますます世は困難になっていきます。人々の愛は冷めていきます。 もっと多くの問題が許されていくでしょう。しかし暗くなればなるほど私の光は輝きます。私の祝福はその中であふれ、あなたを守り、あなたを豊かに導いていくと主は教えます。愛する子よ、私にお頼みなさい。その時あなたを恐れることなく歩み続けるであろうと主は仰られます。最後に御座に座る方に、ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい、
教えにあるように、あれあれ賛美、あれ膝に座る方に子羊に栄光が常しえにあるあるように
。感謝します。愛する天皇と様、聖霊様のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また特別賛美をありがとうございます。今日共に集って礼拝を捧げている私たち一人一人をありがとうございます。またオンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたは神の使命の朝日教会ですでに牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私に豊かに語ってくださり、私の信仰を育み養ってくださって、必要な慰めと励ましと希望をくださって、どうぞあなたはこの場合の時代に用意しておられる素晴らしい勝利と祝福を共に見ていくことができるように主が導いていってください。語るこの者も聞く私たち一人一人もあなたの前にへりくだります。どうぞお語りください。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、月火水と断食した後に、金曜日の日にですね、筑豊に行ってきたんですけれども、でその時ですね、こういう証しを聞きました。今回白馬にですね、筑豊は家族全員で、ですね、まあ、お父さんが天に帰りましたから、お母さんとそれから4人の子供さんたち5人でですね、車で行ったそうですけれども、フェリーで行ったんですね。フェリーで行って、そして、帰りですね、フェリーで帰ってくるのに時間がちょっと乗る時間の関係があるので、朝は装填が終わってご飯を食べた後にすぐに帰ってきて、まあ、最後の礼拝は出ないで、 帰ってきて早めにですね、時間のことは心配で。ところがそしたらですね、早めにはかかわらず大阪に入ってからなんか渋滞と、まあ、道を間違えたりして、で5時半にフェリーなんですけど、とても5時半には着けないと。なんか今はナビがありますよね。でその、携帯のナビですね、 iPhone というかスマートフォンのナビ で、私は昔のナビしか知らなくて、制限速度で来るナビと思ったら、最近はスピードをいくらでも出るナビがあるみたいでそのナビで調べても絶対着かないと、5時半には。そういう状況だったんですって。で一番近道をしかしても、でそれで5時半までにフェリーに行かないといけない。でもし乗れないとどうなるかというと、高速で帰ってこないといけなくなると。その場合に着いてすぐ仕事だそうなんですね、みんなね。だから それだけは避けたいということで、行ったんですけども、そういう状況だったんですね。それで、末っ子の方が、ね、運転してたんですけども、普段言わないこと言ったそうですね、いきなりね、みんな感謝して祈ってって言ったそうですね。それでみんな普段ね、あんまりそういうこと言わないんですけど、それでナビをしている長女と、それからみんなでですね、感謝して、車の中でもう家族揃ってみんなで真剣に神様に感謝しながら祈りを始めたそうですね。で普段家族が一緒になって一つのことのために祈るということがなかなかできなかった。でお母さんはそれをすごく願ってた、家族で一緒になって祈りたいっていう。でもそれは全然できなかったのに、みんなでやり始めたんですって。ところがどんなに頑張ってもやっぱりダメ で、ちょっと早めにフェリーに電話したんですね。ギリギリになるかもしれませんって、ちょっと遅れるかもしれませんけどって言ったらですね、待てませんって言われてですね、で15分になったら、15分までは待ちますから、15分になったらキャンセルするかどうか決めてくださいと、まあ、いっぱいいるからですね。でキャンセルしたら他の人入れるってことでしょうね。で言われたんですね。それでまた一生懸命行ったけど、もう間に合いそうになるので、長男は諦めてですね、もうキャンセルしようとだからね長女が言ってましたね、長男はね、朝一番で仕事があるからね、キャンセルしたらね、絶対運転しないで寝ると結局長女と次男に大変負担がかかってしまったって言ってましたけども、で、まあ、言ったとしたらね、運転してる末っ子はですね、普段そんなこと言わないのにね、こんなこと言わないで感謝して祈って、諦めないで祈ってくれって言ったそうですね。それでみんなでまた祈ったんです、ずっと。だからどうなったと思いますか。5時13分に着いたんですね。ね、私が話してそれで何かというとね、お母さんがすごく喜んでました。みんなで一つになって、しかも自分が言ったんではなくて、子供たちの方が言って、子供たちがみんな一生懸命祈って、まあ、仕事のこともあるからでしょうね、運転して行きたくないから、本当にみんな一生懸命祈ったら絶対不可能だと思ったのに、5時13分について、そして家族で一緒に同じ神様の体験をできたことが本当に嬉しかったってね、お母さんがその話をされたんですね。でとても間に合いそうになかったっていうのは最悪の状況なんですけども、わざわざ早く出たのに、でも結果的にはその最悪の状況だったので、で自分たち子供たちが自分の身に降りかかってくるので、みんな真剣に感謝して乗った結果、もうまず不可能、それでみんなあそこの家族は車が好きだから分かるんですよ、本当に着かないってことが、みんな、ね、好きなことだから、なのに着いてしまったので、みんなが一緒に神様を体験したんですね、不可能だと思って。まあ、もう一つはですね、末っ子がカーチェイスができるので大阪の道をすごい勢いで行ったんだけど、それにしてもちょっと普通じゃ着きませんとは着いちゃったんですね。でも神様はですね、素晴らしいって、ね、それを喜んでられました。で今回の白馬の一番の大きな収穫はそれだったって言って、それでこう言ったんですね、家族がテーマだったって、本当に今神様は家族を一つにしてくださってると言われたんですね。で今野見山牧師というね、長崎教会の牧師の一人の方が入院してらっしゃるんですけども、そのご主人も、今入院されていて、まあ、脳梗塞だったんですけども、奥さんが入院して一人だったんで、クーラーがない部屋で脱水症状を起こして、ほとんど食べず飲まなかったんで、それで入院されたんですね。固まってきて血がね、で、夜中に救急車で入院したんですけども、もし朝まで待っていたらもう危なかったと言われてたんですけども、でちょっとかなりひどい状況だったんですけども、でおそらく腎不全でですね、人工透析をしなきゃいけなくなるって言われたんですね。で教会のみんなで祈ったんですね、かなり真剣にね。そしたらね、昨日癒しの集会があったんですけど、その直前に、あれ私どこ行ったかな、メールをもらったんですけどもね、あ、ちょっと、まあいいや、後で、ね、メールをもらったんですけど、ちょうど癒しの集会始まった時にメールをもらったんですけども、集会の時にすいませんって言ってですね、夫が、奥さんからもらったんですね、夫が、 人道が非常に数値が良くなったので人工透析しなくて済むことになりました。本当に感謝しますってメールが来たんですよね。で人工透析しなくて良くなったんですね。神様に感謝したいというふうに思うんですよね。で聞くところによるとすごく元気になって一般病棟に移りまして、で今まで奥さんの声を聞いただけでボロボロ泣いていたご主人がですね、そろそろ看護師さんにちょっと小言も言うようになってきたと。小言ということはいいことじゃないんですよ、ご会社に。ただそういうことを言えるような状況にまで元気になってきたということですね。奥さんの方ももあと抜歯した後退院されると思いますけれども、だから本当に良かったなというふうに思います。でここもですね、ただ病気が治っただけじゃなくて、そのことを通して愛知にいる長男とかね、長崎でちょっと別のお長女とか次女かとかね、みんな家族が今一つになってきて、病気を通して神様は今この家族をねすごくこう回復していると思うんですね。なんか神様がそういうことを始めていらっしゃるので、皆さんもね主に期待してほしいというふうに思います。でそれでその癒しの集会の時ですね、すごく嬉しいことがあったんですよ。昨日ちょうど今日の修法を見ていらっしゃる方は修法のねところを見てほしいんですけど、修法の写真ね、非常に見にくいと思いますけど、こっち向いてるのが私なんですけどもね、これね、でねこれは通訳の酒井牧師なんですけど、これはシアトルに住んでる、アメリカ人と、でその日本人のね小枝原に住んでた、今シアトルですけども、これアメリカ人と結婚された女性ですね。でその間の子供で、もうどっから見てもアメリカ人の子なんですけど、女の子、名前はさくらと言います。トラさんの妹ですけどね。でその3人の方が来られたんで、来られた理由はですね、昨日そのメールをもらったんで、そのさっき言った飲み屋さんのメールをもらったんで、メッセージするときにちょっと予定してたメッセージを変えたんですよ。なんかね、まあ一つ促しもあったから。でちょうどこのここに書いてある教会は彼のために神に熱心に乗っていたっていうね、2週間前説教してたんですけど、この箇所を話したんで、教会が一つになって祈ると、どんなに離れていても神様はその人に、まあ、ここの聖書の箇所は捕まってたのは解放されたって話なんですけども、病気であっても問題であっても解決を与えてくださるって話をしたんですね。で私それを話しながらですね、この3人が来られて初めて、全く初めて教会に来られたんですけども、クリスチャンですけどね、この教会には全く初めて来られたんですけども、初めてでね、誰か病気なのかなと思ったんですね。そしたらですね、実は違うんですよね。この恋バレの、ね、日本人の女性の方は恋バレに住んですけど、そこにお父さんとお母さんが住んでおられて、お母さんが病気なんですね。でそのために来られてて、でシアトルから家族3人来てお母さんとも来られたんですけども、そしたらそのご主人のアメリカ人のご主人が一生懸命ホームページを探して、そういう癒しとかそういうことをカリスマの働きをしている教会なんかを探してホームページで見つけられたんですね、昨日集会の直前に。でこんな教会があって今日癒しの集会があるっていうことで奥さんにですね、行こうって言ったの。奥さんはですね、疲れて寝ておられたんで、今から行くのって言ってね、行こうって言って、行くのって言ってですね、無理やり引っ張ってこられたんですね。だから最初来られた時はですね、うちは癒しの祈りの最初にリクエストを書くんですけど、別に祈ってもらおうと思ってなかったみたいで書いてなかったんですけど、メッセージを聞いて離れていても答えられて、実は明日帰られるんですね、シアトルにね。でそれを聞いてね、よし祈ってもらおうと思ってね、礼拝の正解の後祈ったんですね。すごい精霊働かれたんですよね。でその後もういっぱい話をして遅くまで残っておられました。まあ、報告を今日受けると思いますけれども、で神様はこの子ね3人送っておられたんで、お父さんは81歳、お母さんは83歳なんですね。一応父様は死にてるけど教会にしっかりつながってないということなんでね、まあ、ぜひ覚えてお祈りください。で神様がいろんな方を今送り始めてるなと思うんですね。でここもシアトルから来た両親のことなんですよね、家族なんですよね。で神様なんかね始めてらっしゃるなと思うんでね、ぜひ祈ってほしいと思います。それで今日の聖書の箇所に行きます。今日の聖書の箇所は、まあ、何度か話したことがありますけども、マルコの11章の22節からで、まあ、3つのポイントで話したいと思いますけども、受けたという信仰に関してお話をしたいと思っています。で22節からイエスは答えて言われた、弟子たちにですね、神を信じなさいって、まあ、クリスチャンに向かって言うんだから神を信じなさいって当たり前のことなんですね。でも皆さんね、クリスチャンでもね、神を信じてはいるんだけども、実は目の前の状況で振り回されている人結構多いんです。だから例えば神様はお医者さん、医療を通して働かれますから、お医者さんの言うことはちゃんと聞いてください。だけどお医者さんがもうダメだと思ったら、神様は信じてるんだけどもうダメだと思って落ち込む人いますよね。その時は神様ではなくてお医者さんを信じてるんです。間違いないですね。 お医者さんの言うことはちゃんと聞いてください。神様お医者さんを通しても働きますから。しかしお医者さんがダメだと言っても、神様がダメだと言わなければ、癒しも奇跡も今でも現代でも起こるんです。もうたくさん見てきましたよね。あるいは状況がね、もう難しいなと思ったらですね、ああこれはちょっとしんどいな、無理かなと思う人結構いますね。でこれは何かというと、目の前の状況に振り回されてるんですね。で、分かる人分からない人はいると思いますけども、預金通帳で振り回されてるわけですね。分かる人分からない人はいると思いますけど、つまりお金ですね。お金があれば大丈夫、お金がなかったら無理と思う。例えば今度11月にしたらチームが行きます、お金があったらこれでいけると思う、お金がなかったらいけないと思う人は、お金があれば大丈夫と思ってるんです。つまり神様ではなくてお金がを信頼してるんですよね。お金は必要ですよ、親の次第に。お金は必要ですよ。でも神様を本当に信じるかどうかって大事なんですね。で、まず皆さんね、本当に神を信頼してほしいんです。神様は不可能のない方なんです。そしてもう一つ、神様は愛の方なんです。先週説教しましたけど、たった7つのパンで4000人を満腹にした方、その前には5つのパンで、5000人を満腹にした方、そういうことができる。しかも何でしたかというと、お腹を空かしたまま帰らせたくなかったから。つまり本当に愛の方なんですね。で、神様は愛の方で奇跡をなされる方なんで、その方はまず信じなさいと言ってるんですね。で、その大前提の中でこれから3つ話しますね。23節、まず1つ目、誠にあなた方に告げます。誠にというのはね、ギリシャ語でアーメンというんですね。これはとても大事なことを話すときです。これから大事なことを話すから聞いてくださいってことです ね。誰でも、誰でもです。この山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと。はい、山に向かって動いて海に入れって言ったらそうなると、信じれば。で、面白いですけどね、山っていうのは実は動かないものの代表なんです。風林火山って分かる人いるかな。武田信玄の旗なんですけども、これは動かざること山のことしてね、山っていうのは動かないものの代表なんです。山は動かないんです、基本的には。もちろん長い年月をかけて動きますよ、ね、でもそういうことじゃなくて、こう瞬間に動いたりすぐに動いたりしない。だから動かないものの代表が山だから、つまり絶対動かない山に向かって動いて海に入れと言ったらそうなるってことは、ただ動くんじゃなくて、海に入るってことは山がなくなるってことですね。つまりどんな動かないはずのそびえ立つ山でもなくなるぞって言ったんですね。で、皆さん、山って言ってもあんまり興味ないでしょうけど、皆さんの前に山のような問題はないでしょうかね。困難、これは動かないっていうか、これは不可能と思える山ね。その山に向かって動いて海に入れ、解決する、ね、って言ったら解決する、病気だったら治れって言ったら治るって言ってことで、これ分かりやすければ。で、そう言ってるんですよね、これ。言えば、で、今日の一つ目で、ね、言えばって言ってる、声に出して言いなさいですね。そうすると、ただ鍵は言ったとになると、信じるならそうなる。その前にここ書いてある、この中で疑わずって、ここなんですよね。で、第一段階で聞きました。山に向かって動いて海に入れって言ったことのある人、3人ぐらい手を挙げました、ね、1人は動いたって言ったんですけどね2人は動かなかったって言ってね、動かなかったって2人にね聞いたらね、動かなかった時どう思ったかったらね、やっぱり動いて海に入れって動かなかったらやっぱりと思ったってことは、言った時に動かないと思ってるってことですよね。言ったこと分かります。つまりね、そんなこと起こるって普通信じれないんです。でもね、信じる時ってどういう時分かります。神様から言葉が与えられた時はね、そうなるって信じれたりするんです。だからあと祈っていて、ある確信が来た時、答えられたって感じしたとき、どんなに不可能な思いを言ってもそう受け取ることがある。そのときに声に出して言いなさいって。ただ面白いこと言うとね、そうなるかというとね、ぶつかりが来るんですよ、戦いが。でそこで結構多くの人はね、引くんですね。でもそこで引かないで言い続けなさいって言ってるんですね。そのときになるって言うんですね。秋元牧師の次男坊のベニヤミン君の話のことは有名ですけど、面白いことがあってですね、秋元牧師の次男坊が、実は脳障害になったんですね。で、東京都の難病指定をもらいました。で、東京都の難病指定というのは、東京都の13人のお医者さんが治りませんって言わないと、生涯治りませんって言わないともらえないんです。ですね、もらったらその代わり医療的な免除があったり、いろんな祝福、助けを受けれるからですね。つまり絶対治らないっていうふうに保証されたわけですね。で、パウロ牧師は神様に祈って感謝して治してくださいと言ったら、はっきり癒すという言葉が来たの。それで 言葉が来たから礼拝の度ごとにねこうやって説教するんですけど、最後の15分必ず言い始めたんですね。私の息子のベニヤミンは脳障害で脳の段差があって壊死していて、転換波があってお医者さんは一生治らないと言ってると、足が動かなくなって知能が遅れると言われましたってね、お医者さんが言った通り言ってですんですよ。しかし神が癒してくださいますってね言い始めたんですね、告白して。で面白いですね、神が言ったからね。で私の妻 のお母さんはですね、その頃まだエス様信じてなくて、 CD がなかった頃でまだテープでね送ってたんでね、で聞いてくれてたんですけど、まだ信じてなかったんですけど言ってました。秋元牧師という方はね、よくわからないけど、あの最後の15分だけはねすごいと思ったって、本当に信じてるんだなと思ったってね。ところがね、面白いですね、これ講談に立ってですね、神様直してくださいますって言った時はもうどう見ても信仰者に見えるわけですよ。そうですよね。ところがその講談から降りる時、高いところでやったんで階段があるんですけど、ちょっと降りる時に降りてる途中で思うんですって、治らなかったらどうしようって、こんなみんなの前で言って治らなかったらどうしようって、つまり疑いが来るわけですね。でその後また祈る、神様って祈ると、あそうだって、ね、神様直してくださいって確信が来るからまた言うって、その繰り返しがあったって言うんですね。で皆さんね、声に出して言い始めると何が起こるかというと、ぶつかりが起こるんです。で多くの人はそのぶつかりの中でやめちゃうんですね。でもね、ぶつかりの中でやめるんじゃなくてね、こう大丈夫かなと思った時にそれで祈るとね、再び確信が来る。で語り続けるんですね。でそうすると神様、大体ね1年ぐらいかかりましたけど、ベニヤミン君は完全に治りましたよね。で足が動かなくなるって言ったのに、ずっとリレーの選手 で彼は今とってもかっこいい男の子なんですけど、もう社会人ですけどね。ところが小さい頃は典型的日本人で、つまり胴長だったんですで足が短かったんですけど、その短い足がものすごい勢いで動いた。なんでこんなこと言われたら、足を動かなくなると言われたんですよね。それから国立の大学院まで行って、今オリンパスだったかな、どっか勤めてますけども、つまり知能は発達しないと言われたんだけど、すごく有能になったんですよね。で告白し続けた時に見事に逆転が起こったんですね。で皆さんね、こたるかどうかなんですよ。で言い出すとぶつかりが来るから、そこでやめないってことがすごく大事なんですね。で受けたっていう時にこれがすごく大事なんですね。でそれが一つ目で、もう一つね、この証でもう一つ言うと、以前今4つ目の街道なんですけど、一番最初の街道にいた頃に、うちの教会にね独身女性が7人いました。でみんな結婚を求めておりました。でですね、お祈りして、で結婚、ね、できるようによっていて、それでね確証を持ったんでしょうね。でね、みんなで信仰の告白をしようってことになって、ね、お互いにですね、長崎教会の7人の独身の女性はみんな巫女の結婚をするって言ってね、あなたも巫女の結婚をして幸せになる、私も巫女の結婚をして幸せになる、みんなになるってこう告白し始めた。で最初はいいんですよ、最初は。ところがね、そのうちそうやってるとね、なんかね、バカにされてるような気がするんでしょうかね。なんとなくみんな引いてくる。でなんとなくなんかしらけてくる。でね、1人辞め2人辞めて7人のうち6人はしなくなったんですけど、1人だけ辞めなかった人がいるんです。その人はね、自分は絶対結婚できないと思ってたんです。どうしたかというと、両親が精神的な障害を持ってたんです。そして自分は一人娘だから、結婚する相手はその自分の両親を引き取ってくれる人じゃないと困ったんですね。だから自分はもう結婚できないと本当に思ってたみたいですね。で彼女だけはね、告白やめなかったんです。でね、途中からはね、みんなね、最初みんなやったんですけど、そのうちみんなね、なんかしらけてきてね、でも彼女だけやめなかった。そしたら彼女はですね、彼よりも若い男性からですねプロポーズされてですね、したんで、彼女は西高でね、その話をしようと思った。私その彼の方から相談を受けたんですね。今日西高に来てくれ、どうしても結婚話したいことがあると。でその花、ね、そのなんかそうやって言われたんで、ね、ちょっと何を言われても大丈夫に祈ってくださいと言われて、祈ったことを覚えてます、ね、で彼が西高に行ってね、で覚悟して何を言われるかなと思ってね、いろいろ考えたそうですけどね。そしたらそのことを言われた時、若かったこともあるんでしょうけども、全然違うことを考えたみたいで、あ、そんなこといいですよ別にってね、あ、もう構いませんって言ったんでね、大変なことなんですけどね。それで結婚したんですよ。で実際最初佐賀に行って、その時は2人だったんですけど、釧路に行ったんですけど、釧路行った時に熊本から奥さんの両親を引き取ったんですね。でずっと両親と一緒に過ごして、でお母さんかな、天国まで送りました。でその後東京行ったんですけど、逆か、 すいません、ちょっと正確なこと忘れましたけど、今もう一人の方も一緒に住んでますよね。あれ、彼女はね、絶対結婚できないと思ったのに、両親をちゃんと受け取ってくれて、約束通り最後まで天国まで見送ってくれる、一緒に住んで見送ってくれた人と結婚できたんですよね。いや、これね、牧師なんて分かります、なるほど感じますけどね、そんな簡単じゃないですよ ね。見事にその通りだったんですね。彼はね、告白やめなかったんです。で、神から与えた言葉を語っていくと神様の言葉は上手。ただね、ぶつかりが来るんです。で、やめてしまった人は、今も独身の方が多いようですね。ね、言葉はね、これ一つ目で、二つ目ね、また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許して、ごめんなさい、二つ目ね、14だ。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。そうすればその通りになります。二つ目は、祈って求めたら何でも受けたと信じなさいってところですね。で、これで祈って求めたら何でも受けたと信じなさい。何でもいいのかっていうと、何でもいいんですけど、まあ、御心だったらっていうことは、神の御心だったら。ただ、神の御心だったらっていうときに、御心って言った瞬間、多くの人はね、小さく考えるんですね。大体ね、残念ですけど、日本人は神様っていうとですね、聖書の神様って天地万物を作って歴史を導いている神様で、非常に偉大な方なんですよね。しかも命を懸けて愛し下さった方だから。でもそれをね、本当に理解してた少ないから、御心ってものすごく狭く考える。だから大胆に求めなくなる。だから、本当に素直に大胆に求めて、神様が違うよって言った時に方向を変えてください、ね。もう一つはね、御心というとね、本当に神の御心でもね、すぐ答えられないでね、ある忍耐がいることがあるんです。ところが祈っててすぐ答えられないと、あ、御心じゃなかったんだわって言って祈りをやめてしまう人がいるんです、結構。だからね、御心なんだけど、その御心っていうことはね、ちょっとね、御心だったらなんですけども、御心であっても時間かかるから、簡単に言わないでほしいですね。で、ここで求めたら何でも受けたと信じなさいなんですね。で、ここで受けると信じなさいじゃないんです。受けたと信じなさいだから、全然今なくてももうすでに与えられたと信じるってことなんですね。で、郡山に、福島県の郡山にファミリーホームができました。で、7月に1人来て、子供が8月の頭に1人来て、今2人目も受け取ってて、今度は3人目を8月の下旬に受け取ります。で、このファミリーホームのことを言われたのは数年前ですけど、これは私たちに祈ってね、神様に示されてスタートしたんです。その時に何をしたかというと、全然お金もなかった、土地もなかったんですね。だいたい1億円くらいかかったんですけども、できちゃったんですよね。その時に、最初何にもなかった時に祈って、はっきり神様から示されて、これは神の心だと分かった。で、真剣に祈ったから受けたと信じて、何をしたかというと、ね、秋元牧師は長崎に来た時に、あるいは白馬キャンプ行った時に、みんなでやるわけですね。個人が与えたことを感謝しますってね。ないのに他の人から見たらね、気違いです。間違いないでください。自分が願ったことを何でもやればいいって言ってませんからね。はっきりこれだと確認ができたら受けたと信じてやるとね。これ本当にね、数年で経ってしまいました。で、すごい広い土地があるから、他にもこれからいろいろ作れます。で、ほんで一個できたので、これからあちこちにファミリーホームの作り方分かったので、これから日本全国にこれからいろいろできてくると思います。で、私すごいなと思うんですよね。そんなに簡単にできないんですよ。主の時間の人はね、いろいろ奇跡を見てるから、あ、そうできたのって思ってるでしょうけど、そんな簡単にできません。実際できても子供受け取ってるんですよ。そして本当に始まってるんですね。で、これはね、やっぱすごいなと思いますよね。でもさ、受けたと信じて言った時に、だいたい5年から10年かかると思うけど、ほんの数年でできましたよね。受けたと信じたからですね。で、これ2つ目ね。で、3つ目がね、また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の血も、あなた方の罪を許してくださいます。で、3つ目ですけども、面白いのは、1つ目は言ったらそうなるよって言って、2つ目は祈って求めた時、受けたって信じたらそうなるよって言ってるんですよね。だ、3つ目全然違うこと言って、許しの問題なの、共然で。しかも恨み事があったら許してやりなさいってクリスチャンに言ってるんです。聞いてみましょうかね、クリスチャンの方々に、誰か恨んだことのない人。いや、ない人もしかしたらいたら遠慮なく、その人はよほど恵まれてるか嘘をついてるかです。クリスチャンになっても恨んでしまったり許せないことってあるんですよね。それはね、 もちろん成熟してないということもあるでしょうけど、本当に神の特別な恵みの中でこう成果されていったら、もうどんなことがあっても許せる力とか出てきますけど、普通私たちは許せなかったり思わず恨んでしまったりしてしまうんですよね。でもそれを持ってるとそれは罪だから、罪があると祈りは聞かれないんです。どんなに告白しても受けたと信じても、だからそれをその恨み事があったらちゃんと許してあげなさいよって、そしたら答えられるからって言ってる。面白いんですね、これ。で、実はね、すごく大事なところなんですよ。サタンって本当にいるんです。それでね、神様が祝福しようとするとその祝福を与えないように妨害してくるときに、この許せない人とかね、思わず恨みを抱くというようなことを起こすんですよ。で、どこで起こるか知ってます？赤の他人にね、嫌なことされてもね、嬉しくはないけどね、カチンとは来るでしょうけどね、そこまでいかない。最も近い人とか信頼している人に裏切られたり言われたらカチンと来たり許せなくなったりすることが多いんですね。熊本にですね、何度かお話しましたけど、熊本に、一人の黒人女性がおられて、まだ当時は若かったんですけども、一番最初の会談の頃なんですけども、今さっき話したその、ね、ご指導なんですけど、一緒に洗礼を受けました。で、理由は彼女は二人兄弟で妹がいて、でお父さんお母さんがいて、お父さんがお、ね、その自分と妹をものすごく虐待して、その結果妹はうつ病になって全く能面になったんですね。本当に能面でした。私知ってますけど、全く能面でね、本当に表情がなかったんですね。それでお父さんのことをすごくまあ恨んでたわけですね。で、教会に来て本当に救われて、まあ、もう彼女は結婚したんですけども、よかった。で、本当に喜んでたら熊本、ね、長崎で洗礼受けたけど熊本教会行きました。で、妹さんも来て、教会に来て、で、お母さんも来て、よかった。そこまでよかった。そしたら自分たちを虐待したお父さんも来た。で、クリスチャンだからお父さんも救われていいって頭では思うんだけど、これ、ね、本当に教会に来て賛美したりね、みんなで喜んでるとね、お父さんも来て、お父さんもこうなんか賛美してね、ああ十字架で許されて感謝しますと言ってるとね、彼女たちはお父さんから三段の目に合わされてるでしょ。許されて感謝しますっていうのはいいんですけど、私たちはどうなるのよと思ってですね、クリスチャンですよ、で頭で分かるんですよ、でも、ね、許せないんですよ。その結果ですね、教会から離れちゃったんです。でね、数年経ってね、やっぱ苦しくなってね、覚えてますけど、イースターの日にね、長崎教会にね、熊本だけどね、熊本行けないから長崎に来たんですね。そして涙ボロボロ出しながらもう一遍教会行ってきて、熊本教会に戻ったん。そしたら彼女が離れた後、妹もお母さんも結局お父さんもしばらくで離れたんで、で彼女が帰ったらまた妹もお母さんも来て、そこまで分かったけど、またお父さんが来た。でちょっとの間だけだったんで、彼女も賢くなって許さなきゃいけないって頭で思うんだけど、やっぱり何かあるとこう出てきて、でどうしても一緒にいなくてまた離れちゃった。でこれでかなり経った時にお母さんが癌になりました。でかなりシビアになりました。でその時に知ってるね、教会に行ったら癌が癒されてることいっぱいあるの知ってるから、彼女はね教会来たんですけど、実はお父さんが先に来てた。奥さんだからね、お父さんって奥さんだから教会来てて戻ったの。でお父さん来てるから、お父さんに会いたくないから、日曜日じゃなくて月曜日にね、礼拝があったから熊本で、月曜日に教会に来て、そして祈り始めた、ね、でお父さんと会わないようにしてたんですね。で一生懸命祈ってた、ね、それで妹さんも来るようになってよかったんですけど、お父さんと会わないようにしてた。そしたら神様が言うんですよね、日曜日に教会に行きなさいってね。で彼女って、いやすいませんってね、日曜日に私も教会行きたいんですけど、お父さんに会うとすいませんってね、許さないといけないこと分かってるんですけど、お父さんに会うとどうしてもちょっとまだダメなんで、また教会離れてね、お母さんがね、癌で亡くなるの嫌だからね、教会から離れたくないんです、でも日曜日に行くとお父さんと会っちゃうからってね。でも神様迫ってくるんですよ、日曜日に行きなさい、日曜日行きなさい、日曜日行きなさいってね。で彼女の願いは、まあ、この時はお母さんの癌が癒されること、でも一番最初の願いは、そのうつ病になって全く能面だった妹さんが本当に癒されて笑顔になって幸せな結婚をしてほしいというのが願いだったんですね、一番最初の願いね。それでね、あんまり神様から日曜日に迫られるからね、思ったんだ、分かったって、礼拝が始まって少し経ってから行こう、ね、そして周りを一切見ないで一直線に一番前の方まで行ったら お父さん見ないで礼拝できる彼女らしい知恵ですよね。それでね、実際次の日曜日ね、次の日が日曜日になった時ね、始まって5分ぐらい経った時にパッと教会入って行ってさーって一番前まで行って前から2番目の席にパッと座ったんですね。それでもう賛美が始まったらすぐ立ってパッと賛美始めたら右斜め前で座ってしまいだから、あれなんで座ってんのと思ってはってみたらね、お父さんだったんですでお父さんがね、膝が痛くて立てなかったんですよね。ああお父さんだと思ったらここから奇跡が始まったんですね。あお父さんだと思ったら、今までだったらもうお父さんね、自己自得よって思うんだけど、お父さんだと思った時にえ立てないのって思って、次膝をこうねさすりながら小さみしたから、あ膝が痛いんだって思ったら、心の内側からねこうものすごい哀れの心ができてですね、大丈夫かなお父さんって思ってる自分にびっくりしてたら、ブワーって涙が出始めてきたんですね。礼拝中の2時間涙が止まらなかったんで、もう当時40過ぎたと思うんですけども、40前ぐらいかな、前後ぐらいですね、その40年間近くお父さんを恨み続けてきた恨みがその礼拝の中で涙と一緒に流れていったんですよね。それで礼拝終わった時にですね、前の席に行ってお父さんを言ってね、左に手を置きながら大丈夫って言ってる自分にびっくりしたんですよ。癒されちゃったんで、許せちゃったんで、若いですよね。それでもう本当に許せたから、お父さんにね、お父さんね、私は本当に傷んでたのよって言ってね、でお父さんにちゃんと謝ってもらって、で妹にも謝ってあげてって話ができた。でお父さん妹にちゃんと謝った。で妹さんもそこから癒しが始まって、どうなったかというとね、完全に癒されたんです。ものすごく表情豊かになってね、でね、一番最初に願った祈り覚えてますか。もし妹が癒されて表情豊かになって結婚できるようになった、だから彼女より相当若い男性が彼女を見初めた、で結婚してくれってプロポーズされて、最初断ったんです ね、 だね、まあ、いいとはね、どうしても結婚してくれって言うからですね、まあ、そこまで言うならということで結婚することになって、死去したのは私なんです今も二人とも献身してですね、本当に幸せな結婚生活を送ってますよね。許した後なんですよ。で彼女は自分の力でやった時できなかったんだけど、神様に本当にね、許しますって言って、感情は伴わないけど許しますって、神様助けてほしいんですって祈った時に主を働いてくださってね、主に導かれて従った時にね、許しができたので、面白いけどこう許しのことが書いてあるってのはね、実はすごく大きいんです。多くの人がクリスチャンのこと言ってますよ、多くの人が本当に心から神様に祈ってたり期待してても、多くの人が祈りの答えを見なかったり、告白してても情状を見なかったりする一つの理由は、これ許せないってことが大きいんですよね。で許せません、私の肉には。許せない人は信仰が弱いのでもなければ、成長しなくても当然です。許せた人は、ね、許せない人を裁かないで、その人にとってきついで許せないんだけど、でもどうしたらいいかというと、神様にまず2つ、1つ目はね、感情じゃなくて聖書に書いてあるから自分はとても許せないけど神様許しますって言って告白して、その人を祝福するんですね。これも大変だと思いますけどね。そして助けを求める、神様どうぞ助けてくださいって、すると神様がね、必ずね、導かれることがあるんだ。例えば今のお話だったら、日曜日の礼拝に行きなさい、行ったら会うと思うけど、でも行きなさいって言われて行ってみたら、そこで神の奇跡が起こりました。で神様の前に本当にこうそれを座って祈ると、促されたことに従うときに神の力が流れてくるんですね。で許したとき何が起こるかというと、ここに書いてあるように、言ったことの成就を見始めるし、受けたと信じたことの成就を見始めるんですね。でどうやらね、それを見てほしいんですね。で神様の方は私たちに実は本当に祝福したいと思ってるんですね。で皆さんも祝福受けてると思いますけども、もっと大きく祝福したいと思っています。でも多くのクリスチャンたちが十分祝福受けてない。でそれはね、一つは言う。で山に向かって動けだからね、山ってのは絶対動かない、動かないものに向かって動けっていうことだから、絶対不可能だと思うことに関してもっと大胆に、まあ、言いなさい。この人は治るって、この人は、回復する、この病気は治るとか、この人は救われるとか、この問題は解決するとか、もうこじで切ったこの関係は回復するとかっていうね、人が聞いたら絶対怒りこないよっていうことに向かって大胆に言いなさいって言ってるんですね。 神様から言葉をもらって、それですね。でもう一つは祈って、確かに答えてられるって確信を持ったら、確認ができたら、ね、もうそうなったと信じなさいって書いてあるんですね。でそれをね、お互いにもっと見ていきたいんです。で今ね、ほんの少ししか証しをしませんでしたけども、たくさんの証しがある。神様はエコひいきはありません。信じるってことはね、思い込むことじゃありません。人間だから疑いをこらえに来たりね、そうかなと思っても、神の言葉に立って行動する人、告白し始める人、受けたと信じて、受けるじゃない、受けたと信じて、もうすでに与えられたと信じて、そこに立って動く人、その時に神の働きが始まっているんですね。でその時にその許しの問題にかかってくる人は、これを神様にね、求めてください。でこの許しの解決した後にね、神の答えが来るということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はね、この3つのポイントからお話をしました。お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておらっしゃる神様で、私を受けたと信じるとき、またあなたが与えくださったものを語っていくときに、あなたは奇跡と成就を与えてくださることをありがとうございます。どうでしたか、一人一人があなたが用意しておらっしゃる祝福をさらに豊かに、もっと豊かにも受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天父様、一人一人が主の前に差し出すこの祈りに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、人々は心からあなたに向かって願って求めていることに、あなたの御手を具体的に伸ばしてください。天皇様、豊かに導いてください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。喉に触れてくださり、胸に触れてください。そこにある痛み、そこにある腫瘍を取ってください。がん、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストによって命ずる、消えてなくなる。イエス・キリストによって、背中の痛み、肘の痛み、膝の痛み、イエス様によって命ずる、癒されよ。慢性的な腰の痛みを癒して、一時的によって完全に癒してください。イエス様って腰に向かって命ずる、癒されよ。繰り返し神様は語ってるんですけど、境内のことで、一生懸命自分でやってるんですね。そのこと自体はいいんです。ただその上でもっと大胆に神に求めなさい。あなたは自分で何とかしてきましたけど、自分で何とかならない問題に直面したときに、そのもっと神様に大胆に求めなさい。不可能と思っても神に求めなさい。簡単にやめてはいけません。真剣に求め続けなさい。なんか神様のなんか驚くような奇跡がその境内のことで表されます。それはあなたへの神からのチャレンジとなります。ただ一つポイントは、あなたが真剣に求めなさい。あなたが求めることが鍵です。あなたは知っている。あなたが本気になって求めるとき、神が答えてくださることを求めなさい。私はこの経緯のことに関して、驚くべき、勝利と解決を与えていくと知られます。何人かいらっしゃいます。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。職場の人間関係は別に問題はないんですけれども、しかしなんかね、これから、なんか、ちょっといろんな波風が立つことがありますけど、その時に、つぶやくのではなくて丁寧に感謝しなさい。で最初は感謝してもバカみたいに思うんですけど、その波風が立っている時に丁寧に感謝していくと、見えなかったものが見えるようになります。実はその今まで波風立てなかったのは、実は隠れていただけで、こうあなたがその丁寧に感謝していろんな隠れていたことが見えるようになってきます。でそしてさらに感謝していくと、それに対する神様の解決と勝利を見ていくでしょう。感謝するってことがどんなに力があるかを、私はあなたに表していこうとしてあります。イエス様、ありがとうございます。人に豊かにあって、今なんかこう、人との関係ですごく悩んでいる方がいらっしゃるんですけれども、 自分がどう思われているかということにものすごくあなたは関心があるんですけども、そうでなくて相手の人にとってこうなんていうか、相手の人にとってどうしたら祝福になるかなって、こう切り替えなさい。そうして そう切り替えるだけですごくあなたは解放されると知られます。さん、ありがとうございます。人一人に豊かに働き導いてください。人一人の心からの願いに応えてください。あなたが祈ったことはすでに答えられています。受けたと信じて感謝をしていきなさい。あなたのすごくその温かい心というか、その願いは答えられています。安心しなさい。私はあなたにふさわしい場所を用意しています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。最後にハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。週報をご覧になっていただきたいと思います。マカを開いていただければお知らせのところがありますね。1番から。